りください。聖書をお読みいたします。ペトロの手紙1:3-10です。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者にとっては家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのである。またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。以上です。宗教改革と私たちをテーマに行われた今年の教区教団問題協議会も閉会礼拝の時となりました。宗教改革500年を覚えての関東教区の集会として、東京神学大学の須田拓准教授の基調講演を通して宗教改革の原点に立ち返ることができました。またただいまは3名の教職と信徒の発題を通して、それぞれの現場からの生きた証しに励ましを与えられました。たくさんの恵みをいただき、また課題をいただいて、それぞれの教会に帰っていくことができる幸いを神様に感謝をしたいと思います。主イエスこそ私たちの生きた石、救いの石です。閉会礼拝にペテロの手紙1:2の御言葉が与えられました。ここで主イエスは生きた石と呼ばれています。4節に、この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。そう告げられております。主イエスは家を建てる者が役に立たないと捨ててしまった石のように、人々から捨てられ、十字架にかけられて殺されてしまいました。しかし神はこの方を復活させ、神が選ばれた尊い親石、救いの要石として置いてくださったのです。教会はこの生きた石であるイエス・キリストの上に建てられています。そして私たち一人一人、この主のもとに来なさいと招かれて、教会の枝とされて、救いと命をいただいているのです。主イエスこそが今生きて働く救いの石です。私たちはこの主の恵みを味わいました。そして今も説教を通して、また主の晩餐を通して、この主の恵みを味わい続けています。この方を信じる者は決して失望することはないと宣言されている通りです。 してさらにペトロはここで私たちに語りかけます。あなた方も生きた石として歩みなさい。5節です。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。私たち自身が生きた石となり、霊的な家を建て上げる。これは私たちがキリストの教会、キリストの体なる教会を作り上げていくということです。私たち一人一人が生きた石となって教会を作り上げていくのです。この時私たちの最も具体的な生きた石としての姿は、私たちが聖なる祭司として霊的な生贄を主イエスを通して捧げることだと言われています。私たちを祭司と呼んでいるこの5節と9節は、先ほど須田先生からもお話があったプロテスタント教会の大切な考えの一つ、全信徒祭司制、いわゆる万人祭司の根拠の箇所です。9節にはこう言われています。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。王の系統を引く祭司というのは、私たちが王であり大祭司であるキリストによって建てられた祭司であるということです。信徒一人一人が主によって建てられた祭司である。共に霊的な生贄を捧げて教会は作り上げられていくというのです。それではこの祭司の務めとは何でしょうか。それは一言で言えば、神と人との間に立つということです。自分自身と他の人々のために神様に礼拝を捧げ、生贄を捧げ、取りなしをする、それが祭司の務めです。私たちが主の日に礼拝を捧げるということは、祭司として自分のためであると同時に、礼拝に来ることができなかった方々や、また家族、友人、知人のために神の前に出ているということです。私たちは自分も含め隣人の代表として、感謝、賛美、祈りの霊的な生贄を捧げ、隣人のために取りなしの祈りを捧げるのです。それが祭司である私たちの務めなのです。そしてこの祭司にはもう一つ大切な務めがあります。それは神様の御業を人々に知らせるということです。9節の後半にこう書かれています。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。あなた方を闇から光の中へと招き入れてくださった主の御業を伝える、恵み深い主の御業を伝えるのです。そしてそれは十節で引用されているホセア書の御言葉のように、私たちが主の憐れみによって神の民とされた、その恵みの証を伝えるということです。すなわち全ての信徒はまさにこの祭司として自分の救われた恵みを通して主の憐れみを伝えるのです。 私の前任地新潟地区の新津教会は長年信徒によって支えられてきた教会でした。当時は新津伝道所でありましたが、約20年間の専任の牧師がいない時代、4、5名の信徒が教会を支え、新潟地区の諸教会の協力を得て礼拝を守り続けました。当時新津伝道所はこの関東教区で一番小さい教会でした。しかし2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいる。あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださるとの御言葉に励まされて、生きた石である主イエス・キリストの恵みによって歩んできたのです。そして信徒の20年の祈りはついに実となり、新津在住の東中通り教会の一信徒が新津伝道を志して献身、独学で教団の C コース試験を受験して牧者となられました。私はそのような信徒の祈りと奉仕に満ちた教会で22年間仕えてまいりました。そして前進と再生にキリストの体としての教会の生きた姿があるということを経験させていただきました。主イエスキリストは私たちの生きた救いの石です。そしてその主の恵み深さを味わった私たち一人一人も、主の恵みによって生きた石とされ、神様によって用いられています。私たち関東教区は日本キリスト教団の17教区の中で最大の1470万人以上の人々に福音を述べ伝える使命が与えられています。東京教区よりもさらに多くの人々が関東教区の伝道の対象なのです。その使命を果たすために、私たち関東教区の144の教会伝道所が互いに連帯し、そしてその諸教会の信徒の協力と伝道が必要です。今日私たちもこの教団問題協議会を通して、プロテスタント教会の原点に今一度立ち返り、生きた石である主の恵みの中で私たちも生きた石とされているということを心に刻み、それぞれの教会に帰って主の宣教に仕えていきたいと思うのです。お祈りいたします。天の神様、今日はこうして関東教区教団問題協議会を宗教改革と私たちをテーマに捧げることができ、ありがとうございます。須田先生を通して宗教改革の原点に立ち返り、たくさんの恵みをいただき、また3人の同労者教職と信徒の発題を通して、たくさんの励ましを受け、たくさんの気づきを与えられ、祝福をいただきました。ありがとうございます。神様、どうぞ私たちがこの宗教改革500年を一つの契機として、今一度福音の原点に立ち返り、伝道に仕えていくことができますように、特に信徒お一人お一人が主によって建てられた祭司として、たかに主を明かしし、そして教会の生きた石として歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。どうぞ関東教区のこれからの宣教をたかに祝福し、どうぞこの教区の1470万の方々に主の福音を力強く述べ伝えていくことができますように導いてください。この後それぞれの教会に帰ろうとしております。主の日の礼拝、明日の主の日の礼拝が高に祝福されますように、そしてそれぞれの地区において諸教会において高に伝道が前進しますように、心からお祈りをいたします。この祈り、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。